長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。私は今長岡市民センターに来ております。真珠湾攻撃から75年の今年、長岡市の姉妹都市のハワイ・ホノルル市で真珠湾75周年追悼記念式典が行われました。この式典に長岡から高校生や大学生も出席しました。本日は長岡が進めている平和交流事業、学生平和交流プログラムをご紹介していきましょう。本日お話をお伺いするのは国際交流協会清水範之さんです。清水さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回清水さんもこの真珠湾75周年追悼記念式典行ってらっしゃったんですか？
はい。
いかがでしたか？
はい、そうですね、今年は、真珠湾攻撃から75周年記念ということもありまして、現地でも例年とは違った催し物もあったり、こちらから行く学生も事前研修をしっかりして、参加してまいりました。
あの25年刻みというのが、これが大きな節目になっておりまして、今回は75周年、そういった意味では例年とはまた違う形でですね、注目される形で行われたと、言えると思うんですけども、式典が行われたハワイと長岡市、実は山本五十六とか歴史的にも深いつながりがあるんですよね。
そうなんです。日米開戦の契機となった真珠湾攻撃と長岡空襲で両市ともに戦争という共通の歴史を持っています、そして平和を願う気持ちは両市ともにとても強いんです。
なるほどね。そんな経緯もあって長岡は平成24年3月アメリカハワイホノルル市と姉妹都市を、結んでおります。で、最近では両市の青少年の交流も盛んになっているんですね。
はい、はい、この歴史的なつながりもあり、平成19年から市民同士の交流がスタートしまして、その後も平和をテーマとした青少年交流を中心に行っております。
先日の追悼式典に長岡の学生も出席されたんですよね。
はい、この式典に合わせて12月5日から10日の6日間、学生平和交流プログラムの一環として長岡の学生が参加しました。今年で6回目の出席となります。
今回学生は何人出席されたんですか？
はい、合計で12名、そのうち大学生が8名、そして高校生が4名となってました。
この学生平和交流プログラムではどんなことを行ったんでしょうか？
はい、今年は真珠湾攻撃から75周年で特別に企画された事業に参加してまいりました。ホノルルと長岡における戦争の歴史を双方の視点で学び、平和や和解について現地の高校生と意見を交わしたり、現地高校生と共同で平和宣言の発表をしてまいりました。
旬ラジ長岡、
今日は学生平和交流プログラムに参加した新潟大学2年生の渡辺愛理さんと長岡大手高校2年生の戸田百合子さんが来てくれております。渡辺さん、戸田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、このプログラムに参加したきっかけは何だったんでしょうか？まずは渡辺さんから。はい、
はい、実は私昨年もこの同じプログラムに参加してるんですけど、昨年は実際に日本からの攻撃を受けた後だったりとか、その真珠湾攻撃を生き抜いた方とお話しする機会がすごいたくさんあって、で、自分の中で真珠湾攻撃についての知識を得たり、平和について考えるタイミングだったのが去年の参加で、で、去年の参加から自分が学んだことをどうにかして発信したいっていう思いがすごい強くあって、じゃあそれをどうみんなに伝えればいいのかっていうのを考える1年が今年でした。
戸田さんはいかがですか？
はい、私は小学生の頃から長岡市で平和学習を受けてきて、世界が平和になればいいなと思うことは多かったんですが、学生の私にできることは何かあまり思いつかなくて、どうしたらいいのかわからなかったんですけど、これを私の平和に向けてできる活動の第一歩にできればと思って参加させてもらいました。
で、冒頭で紹介した真珠湾75周年追悼記念式典、こちらにも出席されたわけなんですが、会場の様子いかがでしたか？渡辺さん、いかがでしたか、会場の様子は？
はい、日本人の私たちからすると、この戦争に関連する式典とかって厳かな雰囲気の中で厳格にやるっていうイメージがすごい強かったんですけど、行ってみたら全然そんなことなくて、音楽は鳴り響くし、 どっちかっていうとその戦争に亡くなった方々を称えるような雰囲気がすごい強くて、やっぱそれは日本人とは違うアメリカの人たちなり その意思の表れだったり先人への尊敬の念の表れなんだろうなっていうのをすごい感じました、はい。
まあ、その辺はちょっと日本とは違う雰囲気というのを感じられたのかもしれませんね、うん、はい、戸田さんいかがでしたか。
はい、スタンディングオベーションがまず私の中で一番驚いたことなんですけ ど、うん、若い人から、うん、多分戦争を経験されたであろう年の方までたくさんの年層の方が、
年代の方がね、
そうですね、年代の方がいらっしゃって、それはたくさんの人がこの式典に興味を持っているというか関心がある、うん、すごいなと思いました。
なるほどね、それぞれ感じられていることがありますね。現地の学生さんとも交流したということなんですけれども、渡辺さん、
はい、
実際交流してみていかがでしたか。
そうですね、うん、現地の高校生と大学生と一緒に活動してきたんですけど、うん、まず高校生と一緒に平和に向けた共同声明を出しまして、はい、でそれを作るにあたって、うん、一晩ディナーを一緒にして、高校生から歌のプレゼントをもらったり、
うん、
一緒にご飯を食べて、はい、まあ、そこで友情を築いた上で、うん、と翌日その平和ってどうやったら作れるんだろうっていうのを話し合いまして、うん、平和について考えてることは一緒なんだなっていうのをすごい感じてきましたね、うん、
なるほどね、はい、
で大学生はハワイ大学の学生と交流してきたんですけど、うん、まず私たちが長岡で作ったプレゼンテーションをして、
まずは自分たちからプレゼンテーションした、
はい、長岡はこんな市です、
うん、
長岡はこんな平和に向けた活動をしています、うん、で私たちが今回のプログラムを通して一人一人が平和に向けてできることっていうのはこれだと思いますっていうのも、もう12人一人一人が発表して自分の言葉で
提案したわけです
ね、はい、英語で発表、もう気持ちを持って強い意志を持って発表してきまして、でそれを伝えた上で、じゃあハワイの大学生の皆さんは、まあ、向こうからしたら敵国だった私たちが真珠湾式典みたいなところに参加することに対してどう思うのかなっていうのとか、
はい、
あと皆さんが平和に向けてできることは何だと思いますかっていうのを問いかけてみたりして、熱い語り合いを繰り広げてまいりました。
戸田さん、これどうでしたか。自分で主張しましたね、提案しましたよ。
そうですね、
でいろんな意見が返ってきましたね、
はい、そうですね、私たちもあの発表する前に事前研修で、
はい、
自分がどう思うか、これからどんなことをしていけるかを話したんで、うん、考えたんですけど、うん、日本とか長岡 その平和教育を受けている学生とかって、大体平和って何かなっていうと戦争がないこととかをイメージしやすいんですけど、向こうの方は治安の話を一番最初に出してきたんですよ。
あ、なるほどね。
そこが理解はできたんですけど、うん、驚きましたね。
一言平和といっても国が違えば平和に対する意見や考え方も違うだろうと、それをみんなで理解し合おうという思いが感じられますね。
旬ラジ長岡。
いや、先ほどね、渡辺さんからお話がありました、この平和共同宣言、
はい、
素晴らしい。これはあの皆さんの直筆のサインと、あとは現地の高校生の、
はい、
サインも一緒に入ってるんですね。
そうですね。
で最後に、私たちは自分の得意なこと、好きなことを生かして恒久平和を実現するために、それぞれが活動し続けることをここに誓いますという言葉が書かれております。素晴らしい共同宣言だと思います、
はい、
そして最後にね、まあ、今回の交流でどのように感じたか、それでは戸田さんから、はい、
はい、次の世代を担っていかなければいけない私たちのような若い世代が過去のことなどに、うん、の正しい知識を持って、かつ平和を作るというと大きなことのように感じてしまって、遠い存在になってしまっていると思うんですけど、うん、そんなことはなくて、あの考えること自体は誰にでもできると思うので、うん、それぞれのフィールドで平和について少しでも頭に入れながら活動していけたら、うん、もっと平和に向かっていけるんじゃないかなと思いました。
はい、それでは渡辺さん、
はい、やっぱ私が2年連続で参加した理由もそうだったんですけど、と長岡にはこれだけ自分たちの意思を持って自分たちから行動を起こして平和について、
うん、
これからの平和を担っていこうっていう意思がある若者がたくさんいるんですよ、
うん、
そういう若者がいるっていうのをやっぱり知ってもらいたいなっていうのをすごく感じましたね。今年このプログラムの注目度が高くて、全国規模のメディアとかアメリカのメディアからも注目されてたのをすごい感じたんですけど、やっぱそういうのは長岡が地道に積み上げてきたものが こうやって今形となって現れてきてるのかなっていうのをすごい感じました。
旬ラジ長岡。
いやー、清水さん、このお二人の話を聞いてですね、非常にこう胸を張って堂々とお話をしている姿もう大変印象的でございましたし、若い世代が平和について考えて、そして未来につなげていく、これは本当に大切なことです。なんといっても米百俵の町長岡ですよね。
はい、はい、そうですね。
でその他ホノルル市とはどんな交流をしていくんですか。
はい、はい、あの大学生の派遣の他に、うん、同じように中学生を派遣して交流をしています。はい、来年1月には中学生がホノルル市へ行きまして、未来を担う子どもたちが平和を学んでまいります。
はい、
そして長岡花火は平成24年に打ち上げて以来、ホノルルフェスティバルや真珠湾で打ち上げています。うん、ハワイで打ち上げるたびに平和の花火として認知度は上がっていることもとても嬉しく思います。
はい、
ホノルルフェスティバルに参加していただける市民団体の幅も広がってきています。
うん、長岡ほどこの青少年の平和交流を進めているのはこれ全国でも珍しいですよね。
そうなんです。はい、地域に根ざした活動を積み上げてきた結果だと思っています。
はい、そして長岡だからこそできる平和交流だと思いますし、
はい、
長岡だからこそこの全国へ世界へ発信していく力があるんだと私は思ったりもするんですが、今後この活動をどのように発展させていくんでしょうか。
はい、やはり未来志向で青少年の平和交流を中心に続けていきまして、
はい、
今後も多くの青少年に交流の機会を与えていっていけたらと思っています。うん、昨年戦後70年で行った記念事業や慰霊と平和の長岡花火の打ち上げもそうでしたが、
はい、
長岡とホノルルの友好関係は世界に誇れるものだと思っています。これからもさらに深く平和について考え発信していけるような交流を続けていきたいと思っています。
はい、
そして2月11日には今回ホノルルへ行ってきた学生の報告会がございます。彼女たちの体験をぜひ皆さんに聞きに来ていただきたいと思います。
さあ2月11日土曜日10時から正午までアオーレ長岡で本日お話しいただいた平和交流事業の学生による報告会が行われます。ぜひお越しください。さあ今日は国際交流協会の清水さん、そして学生平和交流プログラムに参加いたしました渡辺さん、戸田さんからお話をお伺いしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。長岡市の平和交流事業についてのお問い合わせは長岡市国際交流課電話 39-2207 まで。